新命記16祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様の御名によって主よ今日も祈りを祝福してください。主よ今日の御言葉を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。じゃあ一節から見ましょう。
アビブの月を守り、あなたの神主に継ぎ越しの生贄を捧げなさい。アビブの月にあなたの神主が夜のうちにエジプトからあなたを連れ出されたからである、う
ん、じゃあこのアビブの月と言ってるんですね。これは昔アビブと言ったんです。これはニサンという月ですね。今のニサンの月、今大量歴には3月から4月、杉越という祭りは二三ですよ。二三の月です。昔はアビブの月とそのように呼んでました。杉越の生贄を捧げなければならないこの主が夜のうちにエジプトからあなたを連れ出されたからである。二節、
主が皆を住まわせるために選ぶ場所で羊と牛を杉越の生贄としてあなたの神主に捧げなさい、
うん、主が皆を住まわせるために選ぶ場所、ここはエルサレムですね。エルサレム、神殿が建てられるその場所、エルサレムに次三度20歳以上の人々はエルサレムに集まりました主の皆があったからで、主の皆を住まわせるための選ぶ場所、羊と牛を杉越の生贄としてあなたの神主に捧げなさい。だから主の皆は何か、イエス・キリストです。イエス様が主の皆です主の皆は救いという皆ですね。私たちの身代わりというヤウェ・イルエです。イルエ、それだけじゃなくてヤウェ・ラッパ、私たちのために打たれ、鞭打たれ、そして死んでよみがえり勝利、ヤウェ・ニッシです。その皆ですね。それでだからその皆があります。イエス・キリストの皆が神殿にありますね。だからエルサレムが主よですよ。だからサタンもそのエルサレムを自分のものにしようと、主の皆によってこの神殿というものの完成が起こってるんです。けど彼らはそれをまた第三神殿を建てようとするんですね。それを建てて、その建てる貢献をした人がそこを後で座るんです。それが反キリストだと言われます。だから私たちは反キリストが誰かはっきり分かるんです。第三神殿を建てる者が反キリストです。それで終わりの7年というユダヤ人の一週がこうカウントダウンになっていく、これが終わりです。終わりの時代。三節、
それと一緒にパン種を入れたものを食べてはならない。7日間はそれと一緒に種を入れないパン、悩みのパンを食べなければならない。
だから金曜日が杉越ですね。杉越その翌日土曜日、安息日です。安息日からパン種入れない祭りです。その7日間するんですけど、このパン種入れない祭りの翌日が初穂の束の祭りです。だからイエス・キリストの十字架 葬られる、蘇る、その意味が杉越の生贄です。種なしのパンの祭りだとも時々聖書に書かれてるんですね。じゃあ4節、
7日間はパン種があなたの領土のどこにも見当たらないようにしなければならない。また第1日目の夕方に生贄としてほふったその肉を朝まで残してはならない。
第1日目ということは金曜日の杉越のことを言ってるんです。こせす、
あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたの町囲みのどれでもその中で杉越の生贄をほふることはできない。ただあなたの神主が皆を住まわせるために選ぶその場所で夕方日の沈む頃あなたがエジプトから出た時刻に杉越の生贄をほふらなければならない。
これ誰が見てもこれイエス・キリストですよね。だから主がご自分の名前をそこに住まわせる、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所、場所でほふりなさい。これも夕暮れ、イエス様がここ山地に息が引き取られました。もうぴったりですね、時間帯までも日の沈む頃。だから彼らはイエス様を急いで降ろしたんです。日が沈んだら土曜日になる、安息日になるから。彼らは安息日は聖なる日だということで、この十字架の3人が十字架につけられたけど全部槍で刺しました。イエス様はもうすでに息が引き取られて、槍で刺したら直ちに水と血が出たということです。そしてその翌日が土曜日、これが種なしのパンのことです。そこから1週間守ることですね、次の土曜日まで。7節、
そしてあなたの神主が選ぶその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻っていきなさい。
主が選ぶ場所、主が選ぶ場所、主が言われたその日、主の皆を住まわせる、全部主ですよ。だからこの祭りはイエス・キリストよ。イエス・キリストを知らないとこの意味がわからない。今ユダヤ人たちの目には鱗があるからわからない、後でわかる。異邦人、特に日本人が1000万人旧例があれば彼らの目の鱗が落ちる。発生す、
6日間種を入れないパンを食べなければならない。7日目はあなたの神主への清めの集会である。どんな仕事もしてはならない。
これ7日目は何か、安息日ですね、土曜日ということです。じゃあ9節、
7週間を数えなければならない。釜を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。
この7週を数えるということは種なしのところ土曜日から、その土曜日を7日、7回数える、49日ですね。その49日の次の日がペンテコステですよね。だから全部大まなものは全部この日曜日、今私たちのね復活の日であります。だから初穂の束の祭りも日曜日でしょ、日曜日。このペンテコステも7週数えて、土曜日を7週数えて、その次の日 このペンテコステです。50日ということ、全部主日よ、主日、私たちが守っている主日です。算数がよくできない人は今私が言ってることはよくわからないかもしれないね、まあ、とにかくそのように計算する。11節、
あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人みなしごやもめとともに、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所で喜びなさい、
うん、ここではね、喜びですね、喜び、いろんな種類の人を、ね、が全部集まるんです、うん、だからこれが収穫です。だから聖霊が望んでから全世界の人々が救われることを言ってるんです、うん、だからこのところには種なしのパンのことは言ってないんですね。全部食べることができる。じゃあ12節、
あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさい、
うん、いつも主が言われるのは、このあなた方はエジプトの奴隷だった、そこから救われた、だから十字架でしょ、十字架、イエス・キリストの血潮で門柱とカモイが、カモイにそれを血をつけてから、彼らはそのエジプトの奴隷から救われた、それを感謝する、それが聖霊の満たしですよね。それで聖霊が来られる。だからこのイエス様の十字架、七種の祭りは聖霊が満たされる、それが救いなんですよ。それで自分が救われたように人々を救う、伝道する。14節、
この祭りの時にはあなたもあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人在留異国人みなしごやもめも共に喜びなさい、うん、
全部喜びなさいね。この聖霊の実は喜びです。愛と喜び、それで平安ですね。15節、
あなたの神主のために主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい、
うん、ここで大いに喜びなさい、大いに喜びなさい収穫、収穫ですよ。だから聖霊によって収穫です。まあ、この祭りの時には麦で、大麦ですね、あ、麦です。この杉越の時に収穫は初穂というものは大麦ですね、大麦、イエス様が水ぼらしく来られたということです。16節、
あなたのうちの男子は皆年に3度、種を入れないパンの祭り、七種の祭り、仮用の祭りの時にあなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない、
うん、仮用の祭りは秋の祭りですよね17節、
あなたの神主が賜った祝福に応じてそれぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない、うん、
この7つの祭り月4ヶ月 の後でカリオの祭りがあります。だから収穫の終わりの収穫まで4ヶ月残っていると、イエス様が言われた意味がそのこと、イエス様の再臨のこと言われたんですね。だからカリオの祭り、ラッパの祭りからですね、ラッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭りです。20節、
正義を、ただ正義を追い求めなければならない。そうすればあなたは生き、あなたの神主が与えようとしておられる地を自分の所有とすることができる、うん、
じゃあこの正義この正義というものは、まあ主から与えられる客観的な正義がある、義ということね、ヤウェ続けの。それでイエス様のこの十字架ですね、イエス様の十字架の血によって私たちはきっと認められるんです。それでこのペンテコステですね、聖霊によって私たちはまだこの愛の実を結んでいくんです。主観的な木が成長です、成長、サンティフィケーション、それで御霊によって御霊に従って実を結んでいく、それが主観的な木です。まあそれでそれを全体判断ということは再臨ですね、カリオの祭りです。神様が私たちをきっと認めて、まだ聖霊によって私たちが実を結んでいくんですけど、この実を結ぶ、それが天国の報いですよ。天国ではもう永遠の時間ですからね、自分が愛を成長というものはね、この地上で、地上でこの苦難苦しみを取って完全な祝福となっていくんです。だから苦しみにあった、試練にあった時、この上もない喜びと思いなすと言われますね。それは私たちがこの苦難を通して試練、あの忍耐が完全な人格、それが御霊によって実が結ばれていく、そのことです。それをもって私たちが天国の地位があるんですね。星も光が違う、太陽の栄光もあるし、月の栄光もあるし、星の栄光が違うというんです。だからこの地上での私たちの生活は天国の光を作っているんですね。だから御霊と共に成長する、どれぐらい栄光に変えられるか、栄光から栄光へ変えられていく。昨日ね、この学生、アメリカから来た学生、高校生なんですけどね、自分の家での地上、アメリカ人だからこれを簡単ではないけどね、それをイエス様のことを言ってその話をする。だから あんなに若い、ね、子供がその家庭の試練の中でそれを突破していくことを見て感動しました。聖霊よ、聖霊がこの中に実を結んでる、これを試練を全部乗り越え、許し、ね、自分の父を許し、お母さん許し、周りの人々を許しながら行くと、素晴らしい真珠が、真珠というのは傷から来るものよね、どんどんどんどん真珠が大きくなる。まあそれは自分の時代ですよね、どれくらいまで成長するか。 地上だから成長ができるんですよ。御霊の助けによって。天国には離婚とかないんでしょ。そんな苦しみなんかない、ね、だから成長が地上だけよ。だから私たちを地上に置いて荒野の生活をさせる理由は真珠を作るため、ね、それも小さいものから大きいもの、その傷がどれぐらいあるか。だから傷というものを喜びなさいとヤコブ一章は言ってるんですね。エベソに行きましょう。エベソ一章三節。
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました、
うん、この霊的祝福がある、ね、これが成長よ。成長、キリストのような姿に変えられる天の霊的祝福です。四節。
すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました、
うん、だからキリストのうちに私たちを選んだ地点が霊の世界から選んだと言ってるね。時間がなかった時選ばれた。霊の世界は時間がない、ね、地上の世界は時間がある、ね、過去現在未来もあるし、この天地が作られた時があるし、それが片付けられるその時がある、ね、千年の王国の後はもう跡形もなくなるね。だからこの地球というものはテストの機会よ、成長の機会。だからキリストのうちに私たちを選んだその時が、神が私たちを世界のもとへの置かれる前からだと。時間が作られる前、霊の世界ですよ。霊の世界から私たちが選ばれてる。ハレルヤ。それでこの地上に私たちが生まれた。地上は荒野よ。そこに荒野の生活をする私たちがするべきことは成長よ。不平不満しないで、もう試練があったらハレルヤ踊りましょう。喜びなさい。これ言えもない喜びと思いなさい。ヤコブ書読んでからしましょうね。それが主が私たちをこの地上の苦しみのところに置かれた理由でもある。一章二節から。
私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです、
うん、これは、ね、私たちの地球の生活だけですよ。天国ではこんな試練なんかない。ただ喜び、平安、もうあふれる感動、それだけよね。だからこの信仰が試される時間はこの荒野のようなこの地球です。忍耐が生じる。忍耐を完全に働かせない。そうすればあなた方は何一つ欠けたことのない成長ですね。成長遂げた完全なものとなる。だから主がそれを願っておられるんですよ。私たち真珠糧食する場所に行くとね、真珠にわざわざ傷を入れる。傷、ね、砂とかを入れて傷、それを自分が耐えて後で真珠になる。大きい真珠。 だから私たちが永遠という、ね、世界から選ばれたと、それ地球に送られたと、私たちがオガオギアと生まれた時に主が選んで、この試練の時をね過ごすように。だからどうして人生はこの苦難だけある、苦難が多いか、多いよ。真珠作るためよ。感謝しましょう。どうして今日はアメンがないの。アメン。試練があるよ。試練がない人はないよ。コセス、このエベソに、
神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです、う
ん、だからそれも憎んで私たちをこの地球にボンと投げたんではない、ブルトマンのようにね、私たちは投げられた存在だと、地地上哲学者、そうではないって。聖書ははっきり言う、私が愛されて愛のうちにこの地球に置いてくださった、愛を持ってあらかじめ定めた、これも御心ままだと。だから天国ではね、私たちを見て助けながらもね、頑張れ頑張れ、まだ不平満しないで感謝し、そのところを乗り越え、真珠になっていく、ね、その私たちの人生がこの変えられること。6節、
それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです、
うん、恵みの栄光ってね、神様が私たちにこの地上に送られたのは恵みの栄光。7節、
私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです、うん、
この罪の許しという杉越の子羊によって私たちは罪の許しを受けました。門柱と鴨居に血がつけられ、私たちの、ね、この門柱と鴨居に、血、イエスの血塩がつけられたその家にどんな人間がいてもその人は守られましたね、過ぎ越された。これが、客観的な義であります。主からの一方的な恵みによる義です。それでこの荒野の生活をしながら私たちが変えられていくんで、主観的な義に、これが御霊よ、御霊。救世主、
御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです、うん、
じゃあこの御心によって私たちはこの御国を受け継ぐもの、だから星の栄光の光が違うけど全部御国に入る、そのことよね、だからもう大きい光だけが天国に入る、そのような言ってる人もいるよね、じゃあもう景気論をよく言ってる人たちを見るとね、ああイエス様の 花嫁にならなければならない、これ何の意味かわからない。花嫁は最初からよ。だから私たちがこのね、御国に行ってこの報いを受けるそのことと救いというのを錯覚するから、はっきり主が言われるんですね。御国を受け継ぐものだと。これが御心による計画。杉越から始まるね。そしてこのペンテコステ、聖霊が与えられることで私たちは身が成長していく。13節。
またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました、うん、
じゃあこの、ね、約束の聖霊、この聖霊、だからイエス様を信じた人々が約束の聖霊によって証人というものが押されたと、キリストからスタートして聖霊が来られ証人を押す。聖霊は私たちに信仰を与える、救いの信仰ですね。自分が救われたという信仰、聖霊ですね。14節。
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです、うん、
だから、ペンテコステ、そのイエス・キリストを信じる信仰、その信仰がね、自分が天国に入るんだという保証、それが御霊が保証するって。御霊がね、印鑑を押します。だから天国はあっちだこっちだでなくてね、御霊によって今の喜、喜び、平安であります。自分が分かってますよ。自分が今天国にいるということ、地獄も同じよ。自分が地獄にいるということは自分で分かる。悪霊が、ね、お前は地獄だ、地獄だと言ってるんで、その私たちが罪が許されて聖霊が来られて、聖霊は天国を確認、保証、保証ということはね、この匂いよ、匂い。中東の人たちは家とか土地を売買したとき、保証として土地分所としてその土をね、こう掘って袋に入れる。あなたが買った土地はこれ、これ、その匂い、匂い、これが保証ですよ、保証。天国がね、こう取られて入れられてる。だから分かってる、自分の中でね、天国があるかどうか。人がね、許す、許される、人を愛する、心が生じる、天国よ。だからそれに逆らおうとする、許せないとか、それができないのよ。これが心の中で聖霊が天国を今保証してるから、だから許すんですよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。